ストブッククラブでは本についてしまう私たちが趣味行動のペースでおすすめの本のレビューを紹介していきます。ということで今回は私ミラが紹介します。
何の本ですか？
はい、うちの本屋という物語です。
本屋
お願いします。
よし、読んだことある？
ないです。実はこれ買ったので積んどくしてます、
ね、買ってましたよね。
買って積んどくしてますね。
ということで今日もヤナちゃんとヨシーとエリツンで
よろ
しくお願いします。
お送りします。で、京友堂書店っていう、あ、鳥取にある本屋さんの、まあ、読まなきゃみたいな感じで
読まなきゃあ、その物語なん
です。あ、物語っていうか、あの閉店、去年ね、今ぐらいのタイミングでされたんですけど、
ちょうど今日前通ったら空きテナントって看板ついて
た。そうそうなんです。
いや、悲しいですよね。
そうで、京友堂っていうのはまあ、何年、1980年に鳥取でオープンした、まあ、いわゆる町の本屋さんで、まあ、そこの、まあ、奈良さんっていう店主さんがいるんですけど、奈良さん の, あの書いてきたものを、あの、まあ、その人を、なんていうんですかね、師匠みたいに慕ってる美佐子さんっていう方がいて、本屋閉じるタイミングの時に捨てないでくださいって言って、
うん、
集めたやつがこれなので、なんか小説っていうわけではなくて、時代順にエッセイが並んでるって感じですけど、なんかあんまり変化してるような変化しないの、もうなんか出来上がってる。
出来上がってる。
最初から出来上がってる感じもすごい。
その書店の方が書いてたエッセイ。
そうです。で、奈良さんは結構、ご自身でもミニコミ、マスコミじゃなくてミニ。単位で発信をしたいっていうので、今はもう音信不通っていう、
ビーラさん僕
書いてるんですけど、私も維持してからずっとね、読み続けられるかは分かんないですけどしてるので、まあそこら辺の本とかも前は出されてたんで、で結構あ書店員の聖地って言われてて、書店を開くならまずここに来なさいみたいな本屋さん行ったことあります？これこう行ったことある
、なんかそういうあんまり歴史知らずに、多分ねフラッと普通に本屋さんとして入ったぐらいかな、んあんまりその本屋の特徴とかもそこまで知らずに、ちょうど近く通ってる時間あるちょっと寄ろうかな、
なんかあれですよね、こう関連する本がこう置き方がすごい面白いですね。
ありがとうございます。
なんかこう一つの本手に取ったら、なんかなんでしょうね。まあ近いカテゴリーの本が近くにあるんですけど、なんかこう近く横の本もつい手に取ってしまうような、そんな感じの本屋だったなって、
なんですよ。で、なんでありがとうございますって言ったかっていうと、私選んでないんですけど、あの本棚のにどんなのがあったかっていうのが最後の方に載ってて、京友堂書店の本棚っていうので、なんかこういう風な、どこまで行っても人の思考みたい なんかタイトルトピックがついてて、ありたとは何かとか、持たない幸福論とか、
ありましたね、
そういうの、はい、
あそこの本屋オリジナルのそのカテゴリーみたいな、
そう、なんか大型書店だったらこう分類してここに新書があって、ここは岩波新書だなみたいになるですけど、そうじゃなくて結構意味で置いてて、それもなんか3回あったら本を買ってくれるみたいな、
なるほど、
何箇所かに分けておくとか、
置いてました置いてました近くの入ってすぐに新カメラがあって、
そう
そうそう、言いましたね、
意外と3回くらい見たら買ってくれるんですよ
確かにそう言われたらそうかもしれないですね。
そういうなんかちょっとまあハウツー的にも読もうとしたら読めるところももしかしたらあるかもしれないんですけど、本を読む、どう読むかみたいな話とかも結構あって、例えば人間形成の基本、一人孤立して本を読むだけでなく、その自己修練を踏まえ人と交わることだと思います。であるならば、書店もスペースで完結するのみでなく、書物が人と人を交わらせるべくしてあるものならば、書店もスペースを超えて人と人との中に役割を見出していくべきものではないかと考えます。みたいな。で、結構一緒なので、最初の方に書かれてる話なんですけど、本を読むことでこう繋がれてる、まあ今読書会だけは続けられてるので、そういう意味でもつながりがあるかなって思いました。これいつだろう？これは91年。 やって10年くらいで書かれてる
本です、ね、確かに今のエッセイとあまり変わって
ない。いやでも失礼
なこと失礼ではないけど理念、一貫した理念がね、
なんか
そう当時からあったと思うんです
ね。今もね、ノンシフツの2、7、3書かれてますけど、
うん、
それもなんかこんな感じですよ、
ね、やっぱ本屋としてのこう役割みたいなことを真剣に考えてらっしゃるんですね。
なんか神妙なお持ちで、なんか解説じゃない感じでしたけど、そう、だから結構大きくやるっていうのも最初はありえたみたいなこと言ってて、なんか結構本屋を
大きく
していくって、そうそう、チェーンとかになり得る可能性もこうあったみたいなこと。
そうなんですね。
そう、そういうところを2チャンスの取り付けの方に紹介してもらって見に行ったり、うん、そういう選択肢も最初はあるなっていう部分もあったわけだけれども、結局自分は町の本屋として小さく小さく縮小していく方向、身の丈になっていった
んだよ。なるほど。
で、その町の中でこの人がこう求めてるからこういう本みたいな、かそういう話をまとめている感じで。
素朴な疑問なんですけど、
はい、
あの定遊堂っていう本屋がそのいろんなこう本屋を作る人の聖地っていうふうに言われてるじゃないですか、うん、その理由って何ですかね。それが広まった理由とか、
ね、
そう認識された理由とか
私も知りたい。でもなんかブルータスの特集とかで結構反響があったっぽくて、うん、でもその前が多分もうその90年代の記事のとこ、今読んだ記事のところももうあの鳥取県立図書館とか書いてあるから、そこら辺でいろいろ結構コラボしてるのがなんか途中くらいから入ってるんですよね。なんかそういう本屋向けの何か研修シンポジウムやりましたとか、そういう版元から中心、取り次ぎとかから中心に広まってたのかな。
へ
え。だってこれも先だって人文科20社、取り次ぎ3社と県立図書館の共催地区研修シンポジウムが行われ、その日書店として参加させていただきましたみたいな。
なんか
そういうことなん
ですね。この定遊堂ではないですけど、鳥取の中の別の古本屋で汽水空港ってあるじゃないですか。
古本屋
か、半分古本屋、半分古本屋みたいな、
はい、
まあ、新しい本屋なんかあそこ、なんか私一応国語科の教員なんですけど、確か京都大学の模試みたいなっていう時があったんですが、そういうとこ機会があったんですけど、確か汽水空港の店主さんが書かれた文章が出てて、問題として
ちょっとびっくりしたんですけど、森哲也さんの、
そう、まあ、植物に関する
エッセイ森さんに言ってあげた方がいいんじ
ゃないそう、知ってるわ、なんかあれ、しかもこれ行ったことある本やなって
模試
そう、なんか結構そういうなんか地層とかと関わってきてるところを強いんですかね、鳥取の本屋って。この定遊堂もそうですし、
うん、
汽水空港もそうですし、で本屋とはみたいな。
森さんは結構ね、明確にそれこそ震災が起きて、 あのその原発とかとの関係を考えて、うん、地方で土地を耕したいみたいな、うん、あれから始まって小屋建てて本屋になったの汽水空港。
あそこも独特ですよね。
結構強い目ですけど、
うん、
本人はいい気のいいやお兄さんみたいな感じです。奈良さんは奥なんかここにも詳しく書いて、うん、何回も詳しく書かれてるんですけど、松竹に最初就職して、
うん、
でも全国回りすると勉強会にも参加できないし本屋に行けないの嫌なのでやめて、ひこもるっていうか本を読む生活が始まり、で当時の郵政省の郵便局の仕事がまだ行けるよって言われて、それなら東京に残れるからって言って、うん、そこでもう一回仕事したけど、奥さんが鳥取の方だったから、じゃ鳥取に行こうかってなって、で行く時に鳥取も本が好きだからもうこれしかないだろうって、本屋になった。
エリティンは鳥取来る前から知ってた？
知ってました。
すごい。
就職の試験の時に最初に確認しました、本屋
ちゃんとある、
あるっつ
って。鳥取の就職時にね。
はい、学校に職場に行くより前に、試験の前に行きました。
何で有名だったんですか？
とりあえず多分 Google マップとかで本屋って調べるじゃないですか、
うん、
で出てきて、でなんか調べたりしたら結構そういう風に有名だっていう、ね、ね、ウェブ記事とかもいっぱいあったから、あの面白そうって思ってこうお気に入りしといて行って、あー、じゃあ住めるって思って、
うん、
鳥取来てから結構通ってた？
行ってましたよ。 はい、行ったらすごい奈良さんに話しかけられるから僕
すごいすごい何回か行ってるはずなんですよね
すごい、いや、なんでかな、飲む会にもうその移住して、うん、年の8月にとか7月とかには1回行って、で、その次の月くらいには書きませんかって言われて、音信不通に書き始めて、
すごい、僕一回も言われたことないんですよ
でもなんかなんてか分かんないんですよ、ね、で、そうなんですよ、で、最初はめっちゃ褒めてもらって、最近は何も言われないのになんかダメなのかな、それもないでしょかなって思って、その感じで、うん、いろいろ、うん、
音信不通、
はい、
っていうエッセイ集、
エッセイ集、
小冊子、ミニコミ誌みたいな感じで、
はい、あそこにやりつも書いてる、
うん、
書いてます。
ヨシはお誘いは
ないです
ね、今のところ
でも圧倒的、今読む会っていう読書会が続いてて話をしたんですけど、ドゥルーズを読む会っていう哲学書を頑張って読む会はもう、
もうなんかね、なんか最近僕の回連続してますね小説の回と
小説で読む回、ビオトープって回もあって、
なんかね、忙し
い、趣味ではすごいしね、
じゃあそろそろ、
そっちあるんですかね
私は多分頼まれない、
いやいやいや、そんなことない、
違うって
、いやいやいや、そうか、
で、これ多分一番最後がそのあの検討書で最後にやったシンポジウム、うんうんう
ん、ありました、ありました、
閉店後にやったシンポジウムのこととかもまとめられてるんで、まあ、閉店後にどう総括したみたいな話まで、あの見れるんですけど、だからトーンが変わってないなって、
これなんかあの本屋開きたい人はちょっと読んだ方がいいのかなと思うんですけど、それ以外はどんな人におすすめ、
じゃあ本屋開きたいと思ってるよ
それだ
いやでもね、それかも、読書好きな人はおすすめです。なんかあの帯にあのタイトルの辻山さんが言葉してるんですけど、本は本屋はこれからも大丈夫、そのように思わせてくれる一冊であるって書いてあって、あ、まあ、さっき今紹介したみたいに、うん、孤独に読むんじゃなくて人と交わることで始まるとか、そういうのとかもなんか読書論的にもこう読めるから、あの本屋本って多いんですよね、結構でも。
本屋
本？本屋本。
本屋に関する
本。そう。で、もう一個持ってきたんですけど、これは本屋のない人生なんてっていう、三宅玲子さんが書いた本で、三宅さんもっていう堂の取材を最後の方何回かされてたライターの方で、私もお会いして、最後にっていう堂で買ったのは三宅さんの本を買わなきゃなって思って買ったんですけど、これもっていう堂を取材してる。うん、で、奇数空港も載ってる、ちょっと私まだこれ途中までしか見てない、すごい装丁が
なんか綺麗ですね、
めっちゃ綺麗で、
綺麗、
これもおすすめです。タイトルもあのこの帯の本屋さんも有名なんですよ、
うんうん
うん、ポッドキャストで一回紹介したんですけど、あの荻窪にある本屋さんで、これは結構大きな本屋さん、リブロから退職されて作られたので、うん、結構本屋界隈では
本屋界隈で有名
あの 本屋始めましたっていう本があって、うん、そこはもう事業計画書とかも載せてて、
すごい、
そっちの方は本当に本屋やる人向け、これはちょっとやっぱ哲学っぽい、うん、人によって、でも私は全然読みやすいですけど、うん、本当の哲学書より
哲学書えぐいですよね。
これはあの地方の本屋さんとか、もう潰れそうな本屋さんとか、いろいろ大型書店じゃないところに行って、うん、その取材したルポをこうまとめた本で、まだテイルがつぶれてなくなる前のところに取材のタイミングがあったりして、これは行きたいですね。北海道の本屋さんの話とか、北海道の
そっちは今もやってる、
あ、北海道の本屋さんやってるのかな、なんか最後の後書きにそれぞれの現在後書きに書いてて、
あ、そうなんですか、
書いてあって、ちゃんとテイルもちょっとなくなり、うん、北海道の本屋さんは、ね、ありますね。なんか三省堂が応援して、最後にの、そのリモーでしたっけ、ルモイでしたっけ、このエリアで、
うんうん、
なんだっけ、読み方忘れちゃったのエリアの最後の本屋さんがこうなくなりますっていうタイミングで、で、あの三省堂があの助けに入って、その地域の人たちのコミュニティであの本屋さんをこう回していくのをちょっと支援してたり、三省堂は何万人人口がいるで切ってるんですって、大きい書店は、その 例外中の例外みたいな。
なんか東京にいた時はなんか恥ずかしながらそんな古くこういう色のある本屋そんなに行ってなくて、
わかります、
紀伊国屋と、
はい、
あと大学の近くにある五十嵐書店っていうところと思想とか文学とか置いてあるところと、あといくつかのこう馴染みの古本屋と、あとは大体それで行くと結構古本屋はなんか色があるんですよ、神保町もそうですけど、でそのなんか巡りコースみたいなところと、あとは神保町のそれも思想とかの本がたくさんある本屋のもう決まったコースで、その時になんかそのあんまりこう本屋のなんかこういう こう思想とか全然気にせず、ただ欲しい本があるかどうかで語り歩いたんで、なんか鳥取来てこんなにいろんなこと考えてる本屋あるんだっていうか、みんな考えてるんだっていうのを知ってちょっと衝撃でしたね。
だけどちっちゃい町の本屋さんみたいな、八戸市があの本の町っていうのにすごく売り出してて、八戸市今公営の書店があるんですよ、
うんうんうん、
図書館じゃなくて、そうで、そこを去年行ってきたんですけど、なんかああなんか面白い形だなと思って、あえてこう図書館もあるんですよ、図書館もあるけど、あえてその 本屋さんも作って、こうそのなかなかこう、まあ、逆に他の書店だと本当は置きたいんだけど置けないスペースの関係とか、まあそのやっぱり正直売れ筋に
そうですよ、ね、
なかなかかからない、でもやっぱり本としてはすごく大切なものっていうのを、まあ、地域に置いておきたいっていうので書店もやってるんだけど、すごいなんか、なんかまあこれも含めですけど、なんか本屋っていうのがこう、うん、持つ意味っていうのがこれからどんどんいろいろ増してくるかもしれない、
うん、行政がこう本屋を押すっていいですね、
うん
うん、確かに
そうですね、意外と周りの本屋さんからは反対なかったみたいですね。まあもちろんいろんな話し合いをして作るまでになったみたいですけど、
どうしてもね売れ筋ってなるとね、やっぱ大衆向けっていうのが多くなっちゃいがちですけど、
うんうん
うんうん、
本当ですね、
ちょっと読んでみたいな。
そう、本屋は本を並べるって書いてました。なんかで図書館は本を集める場所
っ
ていうのも書いて、並べるなん確かにみたいな、
うんうんうん、
そうじゃなきゃ あんな棚にならないかもしれないと思ったりとか、
老舗の古本屋とかも横積みですよ、ね、
うん、
あれはあれでなんか良い並べ方
の図書館はやっぱ分類なので、うん、何類の何みたいなので情報を集めて、その地域の記録とかもこう集めるみたいな、うん、それはねこの本屋のない人生なんていうの、宮城さんの方で検討書の方も取材されてて、うん、ああ知ってるみたいな人の名前も出てくるんですけど、そういう違いもあるから、うん、まあ、まあどっちがどっちってわけじゃなくて共存してやっていかないといけないのかなっていう。でもなんか結構私は結構本を手に取れる場所って大事だなって思うんですけど、うん、人によってはアマゾンでいいじゃんみたいな、
うん、結構最近ね Kindle 読んじゃって
でも、ね、そうですけど、でも結構結局なんか
あでもね紙は、うん、そうです
ね、欲しいなときありますよね、だから見れないみたいな、 Kindle ってなんか
パラ
パラって見えないし、
そう
なんかふとした出会いがありますよね、本屋さんに行くとね、
そうそうそう、うん、
それはありますね、
まずはもう狙い打ちだよね、
そう
狙い打ちで、まあ、ちょっと類似品がおすすめで出てくる、
うん、
なんか本屋さん歩いてる、
だいたいなんか予想しなかった本買っちゃいますよね、
うん、
なんかこんな本買うと入って行った時とは全然違うみたいな、
うん、
出会い
だからなんかね、大型書店に行ったら、あ奈良さんの本の方に、あの大型書店に行くとすごいびっくりして、うん、あんな本こんな本もあったのかって思ってこう、うん、そういうのメモとかして鳥取に帰ってくるみたいなこととか、いろんな本屋さん巡って、その棚並べ方とか見て、うん、おー刺激受けて帰ってくるみたいな話とかもあったりして、うん、なんか両方ね、大型書店もこうちっちゃな町の書店もこう生き続けられるとなんか本当はいいんだろうなって思うんですけど、うん、だからなんかね、今本当に映像がなくなってなかなか出会えない、
ちょっと悲しいですよね、こんな声がなくなったのはね、
うん、なんか最初は悲しいなくらいするんですけど、今は普通に辛いなみたいなどうしようね、やっぱ本の選び方が偏ってる気がするみたいな、
まあ、確かに、うん、
思ったり、
確かに新しい本との出会いはちょっと減った気はしますね、なんか声優となくなってなんか、
うん、
前はなんか強制的にこうとりあえず買ってくるありましたけど、まあ、言われてみればそうだな、
うん、 翡翠空港さんに頑張って。
翡翠空港ちょいちょい行きますね。ちょいちょい行きます。
それじゃあ今度行きましょう。
みんな3人で。
森さん。
私を本屋に連れてって。
ですね。はい。そんな。
ちょっと読んでみます。
あ、これね、ちなみに面白くて、これを開いたら。
わ
かりますよ、
ね、あ、いいですね。
ブックカバーが隠れてるんですよ。ブックカバー愛はすごい語られてるので。
あ、そうなんですか。
読んでいただけたら。
ブックカバー愛、
ブックカバーを知ってる人が好きって書いてあったので、私ブックカバー全然頼んでなかったなって思いました。
あ、そうなんですか。ブックカバーを知ってる人が好き。
はい、ちょっとそこら辺も読んでみたらいい、面白いかもしれない。はい、で、この感じで、ちなみにこのトラックですけど、こう辻山さんが本屋さん巡りをされてて、このタイトルの辻山さんは、それの方も多分今年出る、で、経由堂のエピソードも載っていると思うので、探してみてください。まだ詳しいこと知りませんけど、はい、って感じです。じゃあ、矢野ちゃんが時間になって。
まだまだ聞きたいところですが。
はい、ちょっと終わりにしたいと。思いますが、やっぱりあのね、師匠くらいに思ってるところが、知り合いの人に友達、奈良さん友達ですよねっていう人、友達ではないと友達とも呼べない
です。まあでも定期的に顔は合わせ
ない。いやいや、師匠って感じ。はい、で、奈良さんの本ということで、町の本屋という物語でした。次回もお楽しみに。
楽しみに。